ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。ということで、今日はですね、何を伝えようかなと思っていたんですけど、ノートにポイントも何にも書いてなくて真っ白なんです。でどうしようかなと思いながら、なんで真っ白になったかっていうのはですね、今日はお客さんが来てくれててですね、GFC っていう会社の、名前言っていいんですかね、 GFC っていう会社の信川さんっていう人がちょっと押しかけて来られて、もう営業しに来られてましてですね、で僕は忙しいから会えへん、なかなか会えへんって言ってたんですけど、ぜひとも時間作ってほしいっていうことを言われて、あ、そしたら生放送やってるからここに来たら会えるわっていう話を、まあ僕も正直者ですから言ったら、まあ今日は本当に来たということで、で来て、僕もいつもやったらちょっと来て、ポイントをこう書くんですけど、もう信川さん もうスーパー営業マンやから、もう結構いろいろ喋ってくれたので、僕らも何にも書けずに今日迎えてしまったってことなんですけど、まあでもこの GFC さんっていうのは、やっぱり環境を変えて、夢みたいなのね、日頃なかなか日常生活、一般のね人が送ってたら、そのまあ夢みたいなね、お金持ちになってしか行けへんとか、そういう風なところにみんな、一般の僕もそうでしたけど、行きたいなと思ってもなかなか行けないなっていうのが現実あると思うんですけども、まあでもそれをこの創業者の方がですね、そういった気軽にっていうかね、ちょっと手を届くぐらいの金額でも、普通の別荘とかね、そういうことを買う金額よりは安く、しかも別荘って買ってしまったら、自分の固定資産税って自分のもんになったら、やっぱりメンテナンスとかね、していかんとあかんっていうのが、やっぱりそれが結構ね、昭和のいい時代のね、なんか別荘が流行った時が、あったと思うんですけど、それが今、20年、30年経つとですね、やっぱ高齢化社会っていうのもあってですね、やっぱり一般の家でも空き家対策みたいなのに今なってるんですけど、こういうその別荘関係のところも、その時に、元気で働いて、夢みたいな感じで別荘買った、僕らからしたらおじいちゃん、おばあちゃん世代の人たちがですね、良かれと思って買ってたのを、誰も行かんうちに、自分のもんやから誰もメンテナンスしてくれへんから、そっちの経費もたくさんかかって、結局、空き家みたいになってね、その資産価値が下がるみたいな、そういうふうな、ところを、なんとか回避してっていうか、そのデメリットをメリットに変えられないかなっていうような感じでですね、多分創業者の人が考えて、やりはったことやと思うんですけども、やはりこの番組の口癖理論って言ってますけど、やっぱり環境をね、変えることによって脳を非日常体験ですね、日常じゃない非日常体験をすることによって、こうワクワク感が生まれるっていうことは、このラジオ番組でもね、何回かお話はしてるんですけども、それをまさしく形に変えてるっていうのが、この GFC と。いうところの会社かなというふうに思うんですけど、で今日目の前におる信川さんが来ていただいてるんで、ちょっと自分の思いを伝えてもらったらってさっきから言ってるんですけども、もうそれはいいですみたいな感じで、もうあくまでも拒否されてるんで、もうこれ以上あんま言うとパワハラとか言われてもあかんのでで、も一応ね、GFC さんの思いっていうところの、コンセプトみたいなのはね、僕なりに感じたことは今お伝えさせてもらったんですけども、で今日はですね、話題としては昨日か一昨日あった話なんですけど、お客さんから言われたことで、何かって言いますと、ある金融機関、銀行なんですけど、で、私のお客さんが火災保険がもう10年ぐらい前に切れてますよっていう風に連絡あったらしいんですね。でそれで まあ、うちのお客さんも保険は、まあ、森上さんにっていうふうにいつも思ってくれてるんで、その銀行さんから、まあ、前なんか住宅ローンをしてた銀行さんから電話あってってことらしいんですけども、で、まあ、そういうふうにね、火災保険10年前ぐらいにもうだいぶ前から切れてますよっていうふうに言われたらしくって、で僕に森上さんとこで保険入れないですかって、だから銀行さんから電話いただいてるからもう本当に切れてるってその人ね思いますよね普通は。ほんで、でもそのまあもちろんあの銀行で入るんやったら森上さんにって言うて電話くれたら嬉しいんですけど、まあこのままね僕もいや火災保険全然大丈夫ですよ言うて、僕はそのまま火災保険に説明してお客さん切れてると思ってるから、まあ契約はできたんでと思うんですけど、で僕なんかそれちょっと引っかかるもんあってですね、お客さんちょっと銀行さんにどう言われましたかと、なんで切れてるっていうふうに分かるんですかねって、僕はちょっとそういう質問したら、ほなふと我に返ったみたいで、そらそうですよねみたいになってですね、何を根拠にそれ切れてんのっていうところ大事ちゃいますって言ったら、そらそうですねってなって、結構その根拠何も聞いてなかったみたいで、ただ単にその銀行さんに10年ぐらい前から保険切れてると思いますっていう火災保険ですけどね、要は一般的にマンションでも一戸建てでも、ローンを組んで自分のものを買うっていう時はローンを組むから、銀行さんにお金借りたら担保っていうものがね、土地と建物とかやっぱり取られるわけで、取られるというか設定されるんですよね、敷地権設定っていうんですけど、ですので、要は銀行がお金貸してるのを銀行のお金が返されないまでは銀行さんに権利ありますよみたいな、簡単に言うとそういうことなんですけど、それがついてて火災保険入ってるはずやっていうことで、お話ししてですね、それで保険入ってて途中で銀行の返済終わったとしても、その契約した時の契約火災保険がですね、30年とか25年とかそういう長期のやつ入ってたら、途中で返済しても火災保険切れてないことが多いですよと、わざわざ返済したから前の火災保険を解約するということは、まあ、ほぼないですよっていう話をしたんですね。ですのでその電話かかってきた金融機関に入った時の、保険会社だけでも、もう、聞いたらいいよっていうふうに言ったんですよね。で、なんかね、それ一回聞いたら、情報ないって言われたらしいんです。で、情報ないって言われて、10年前以上経ってるから、情報ないって言われて、なんで切れてんのがわかるんって聞いたら、そらそうですよってなって、もうそんな多分切れてへんと思うし、言うて。で、それを確認する方法は、銀行で入ってた保険会社聞いて、で、保険会社に、お客さん本人ですから、名前と生年月日言えば、絶対検索できますって教えてあげたら、そのようにしてくれって。で、また折り返し電話あって、森上さん助かりましたって。やっぱり入ってました。ほんで、満期もまだ先ですと。ですので、もう、これはそのまま銀行さんに言うようにしてたら、銀行で契約したら、銀行さんはいいわね、自分のとこ代理店やってるから契約取れて一件ってなるけど、お客さんは二重掛けになるということでね。まあこれほんまに金融機関のやることかみたいに、ちょっと思ったんですけど。ですので、まあこれ聞いてくれてる皆さんもですね、まあ途中で、返済を家買って、マンションでも一戸建てでも家買って、この頃金利が昔は高めで今は低いですよって、いうことでね、借り換えを言われて、借り換えしてる人も多いと思うんですけど、借り換えをもししてたとしてもですね、火災保険は最初の契約のまんま続いてることが多いので、それをちょっと、あ、そうなんかっていうふうに思ってもらうっていうことが大事っていうことと、で、途中で返済してしまった時には、もう多分銀行さんって僕らみたいな個人の代理店ではないから、ほぼ保険のことで、年に1回連絡あるとか、そういうことが絶対ないんですよね。それはどういうことがあるかっていうと、もう保険が本当に今度は切れてんのに、切れたまんまっていうことがやっぱあるんですね。3年か4年前の大きな台風の時でも、結構もう 途中で返済してしまってて保険会社何にも連絡なくって、で結局満期切れやったっていう人がですね、現実そういうこともあったんです。ですのでやはり途中で返済したっていう時には、保険も火災保険どうなってるんやろうっていうね、そういう意識も大事やっていうことをちょっとお伝えしたいなっていうことですよね。で、ですので今日の相談あったお客さんもですね、二重掛け並んでよかったっていうことと、お釣りがついてですね、まだ。実はその一戸建てを買う前のマンションも、火災保険入ってて、で、それもたまたま同じ保険会社やったから、分かったんですね。だから前の一戸建ての前のマンションの入ってた契約も実は解約になってなくてっていうのが分かったから、それを遡って返してくれるという風になったっていうことで、本当にもうそういうこともう分かったんも森上さんのおかげですみたいな感じでですね、言っていただいたんで、これからも何かあったら僕に相談しますという風に言っていただきました。本当に、僕も嬉しいなと、ちょっとお役に立てたかなっていう風な感じに思ったのと、これ聞いてくれてる皆さんもですね、やはり相談する相手が大事よっていうようなね言葉を思っていただければありがたいなっていうふうに思いました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。これでも何回目だろう。